皆さんこんにちは。もう一度御言葉の奉仕の時計が与えられていて本当に感謝です。今日、旧約聖書のよく知られているある出来事を選んで、そこからお話ししたいと思います。どうか神様がこの箇所から私たちに語ってくださるように祈ります。じゃあその前に一言お祈りしましょうか。恵み深い天のお父様、今日もこのシンガポール JCF で礼拝を守り、御言葉を開くこの機会を主が与えてくださったことを感謝いたします。どうか今日のこの御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださるようにお願いいたします。このものを主が助けてくださり、本当に忠実に大胆に御言葉を語ることのできるように導いてください。そして私たちは本当に神様に、期待されているように応答することのできるように助けてください。この時を御手に委ねます。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。神様はもし皆さんに夢の中に現れ、そしてこう仰せられたならば、皆さんは何を神様に願うのでしょうか。しばらく考えてみていただきたいと思います。いろいろ考えることができると思います。ある方は家族が救われるように願うかもしれません。ある方は病気の癒しを願うかもしれません。それは自分のためか愛する人のためか願うかもしれません。健康を願うかもしれません。ある方は長寿を願うかもしれません。富を願う方がいらっしゃるかどうかがわかりません。困った場合、あるいは助けてくださるように願うかもしれません。あるいは困難にあった方は困難から助かるように願うかもしれません。これらの願いは、すなわち家族の救い、病気の癒し、健康、助けなどは決して悪いものではありません。かえって神様に祈るべきものです。ソロモンは何ものを神様に願ったのでしょうか。どの必要を感じたのですか。彼にとって最も必要なものは何だったでしょうか。ソロモンは神様に何を願ったのですか。多くの皆さんが知恵ではないかとすぐに答えてくださるかもしれません。結果としてそれはそうですけれども、つまり素晴らしい知恵がソロモンに与えられましたが、しかしソロモンの言葉をよく見ますと、ソロモンは知恵自体を願ったのではありません。見てみましょうか。もう一度先ほどの読んでいただいた聖書の箇所を見ましょうか。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神、主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたのためのを裁くために聞き分ける心をしもべには与えてください。 さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ほら、知恵を願ったのではないかと皆さんが思われるでしょう。まあ、結局のことで彼は知恵を願ったということに違いありませんが、しかしソロモンが知恵自体、すなわち知恵他ならぬそのものを願ったわけではありません。ソロモンが願ったことは、神のおびただしい民を裁くために聞き分ける心を与えてくださいということですね。つまりソロモンは神様に依頼された使命を果たせるために神様の助けを求めたということです。まあ、単なる解釈ですけれども、しかし私たちにいくつかの、まあ、大切なことを教えてくれると思います。まずですね、ソロモンは今の地位に就いたのは、すなわちイスラエルの王になったのは、神様が彼をその地位に置いてくださったからだと、という認識を持っていました。そして神様がそうなされたのは、何かを期待しておられるということも、ソロモンがわかりました。ですから、まあ、読みましたけれども、その上、しもべはあなたの選んだ、あなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほど、おびただしい民です。善悪を判断して、あなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰に、このおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。父親、ダビデの代わりに、王位に就いたのは、神の民、イスラエルを治めるということですけれども、それは民を牧会し、その面倒を見、民を敵から守るという大変な仕事なんです。それは王としての本当の役割ですね。そのために善悪を判断して民を裁くために、聞き分ける心をどんなに必要とするか、ソロモンはよく分かったんです。ソロモンは神様に与えられた使命を知っていました。私たちはですね、ソロモンの立場に立ってはいないと思いますけれども、しかし、クリスチャンの皆さん、私たちはソロモンと同じ神様に仕えているので、現在、神様に置かれた場所で神様に与えられた、まあ、使命を果たすべきではありませんか。それで私たちが個人個人に与えられた神様の使命は何であるかをご存知でしょうか。第二にですね、ソロモンは神様に与えられた働きはあまりにも重すぎるので、絶対に自分の力でできるはずがない、という認識と謙遜な心も持っていました。ですから、まあ読みましたけれども、我が神、主よ、今あなたは私の父ダビデに代わって、このしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で、出入りする術を知りません。その上、しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほど、おびただしい民です。まあこれは神様に喜ばれる態度なんですね。ソロモンがそう言ったのは、まあ、純粋な心からということに注意していただきたいと思います。偽善があったならば神様に知られるはずですね。ソロモンは自分の限界か、自分の弱さ、あるいは無力さを悟りました。私たちの場合はどうでしょうか。同じような認識を持っているでしょうか。神である主に置かれたそれぞれの場所に主に仕え、 主の使命を果たそうとしている私たちが、自分の能力に頼っているか、神様の力を求めているか、考えなければならないことだと思います。そして第三にですね、ソロモンが自分の無力さを認めながら、神様の助けを切に求めました。私たちは神様にいろいろなものを求めています。神様が私たちの願い事を聞いてくださると信じているからです。まあそれは良いことですね。しかし必ずしも願ったものが与えられたということはありません。どうしてでしょうか。神様の御心でない時があります。パウロの願いが叶えられなかった例があります。有名な聖書の箇所ですけれども、第二コリントの12章の7節ですね、から9節。また、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためにのサタンの使いです。このことについて、ついては、これを私から去らせてくださるようにと、三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。からである。と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。そしてもっと大きな例は、イエス様ご自身のことですね。ゲツセマネの庭での祈りです。まあ、パウロの場合は、自分の霊的な益になるために、まあ、傲慢にならないためですね。ために棘が取り除かれなかったんですけれども、それは神様の恵みが十分であることを、パウロが学ぶためです。しかしイエスの願いが叶えられなかったのは、私たちすべての人間の救いのためでした。つまり私たちの益のためです。しかし神様が祈りに答えてくださらないときも、あるいはノーと言ってくださるときもあります。そして第四に、神様はソロモンの願いを叶えてくださり、ソロモンが思った以上に良い贈り物を与えてくださいました。パウロはですね、エペソの3章の20節にこう言っています。まあ、祝祷ですけれども、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またクリストイエスにより、栄光が世々にわたって、とこしえまでありますように。アーメン。という言葉がありますね。神様は私たちの願うところ、思うところの全てを超えて、豊かに施すことのできる方です。そして、まあ、イエス様の言葉も思い出します。マタイの福音書の7章ですね、有名なところですけれども、求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方も自分の子供がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。そして、列王記第一に戻りますと、どういうふうに、ソロモンの願いが、 叶えられたでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの先、の生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。本当に素晴らしい答えですね。どうして神様がソロモンの願いを聞き入れて、こんなに大きな祝福を施してくださったのでしょうか。神様はソロモンの言葉を聞き、その姿勢を見て喜んでくださったのではないでしょうか。私たちはソロモンの姿勢からさらに学ぶことができると思います。まずですね、ちょっと前に見ましたけれども、ソロモンは純粋と謙遜な心から神様に願ったということから学びましょう。自分の欠けたところをよく知り、神様の助けを真剣に求めたソロモンの姿勢は神様に喜ばれ、その態度も神様に高く評価されました。そして第二に、三節を見ますと分かるように三節に戻りますが、ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただ光は高いところで生贄を捧げ、香を焚いていた。なぜなら、神殿がまだ、建てられていなかったんですね。ですから、ソロモンは神様を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたと書いてあります。父ダビデの神様に対する愛と献身な心をソロモンが受け継いだのですね。これは素晴らしいことだと思います。本当に素晴らしいことですね。前にも話したことがあると思いますが、家内と私が二人の子供があり、子供の小さい時から祈る時ですね、神様に次のように願います。どうか神様、シャロンとマークは一生の間いつも神様を愛し、イエス様のみに仕えるようにと祈っていました。そしてこのように祈る時、やっぱり考えさせられることもあります。子供は私たちの毎日の生活から何を見ているのでしょうか。神様への愛、献身な心を見ているでしょうか。つまずきになりそうなものを見ていませんか。二人とも小さい時からイエスを信じて青年になって洗礼を受けました。両方がもう家族、もう結婚して子供を持っています。クリスチャンホームを作りました。そして現在神様に仕えているということはとても感謝です。しかしこの先にもいろいろな試練や誘惑に遭うことがあるので、私たちの霊的な責任がまだ終わりません。祈り続けるわけです。そして神様が与えてくださった三人の孫のためにも祈る責任があります。クリスチャンの親の祈りは大切ですね。ソロモンはダビデから大きな影響を受けました。その結果、彼は神様を知っていて、神様の偉大さを認めました。ダビデの掟に歩んでいた。その捧げ物を通してソロモンが神様の偉大さを示しました。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。 そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはその祭壇の上に1000頭の全長の生贄を捧げた。とあります。神様の、私たちどうでしょうかね。神様の偉大さをみんなの私たちが認めていると思いますが、しかしどのようにそれを示しますか。ソロモンのように1000頭の全所の生贄を捧げることができないかもしれませんが、しかし何を神様に捧げますか。神様に捧げ物は量的に測るべきではありません。1000頭か1頭か問題ではありません。問題は心の態度ですね。私たちの捧げ物は真心からでなければ神様に喜ばれません。けれども私たちの捧げ物は私たちの信仰を見せると思います。ソロモンは余計に捧げたのは余計に神様を愛し、また余計にその偉大さを認めたと言ったら良いでしょう。イエス様がある時にある女に出会った時ですね、その後こう言われました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして同じようにですね、一番最初の捧げ物を捧げられた時ですね、創世記の4章のところですけれども、アベルの捧げ物について聖書がこう言っています。またアベルは彼の羊の遺言の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められたとあります。ソロモンが神様の偉大さを正しく評価するのは、父親ダビデから学んだことでしょう。詩篇を読むとき、ダビデの信仰の深さを見ることができると思います。先ほど、購読文の中で一つを読みましたけれども、詩篇の大部分を書いたのはダビデですね。そして、もう一つの例は、例えば、詩篇の19編ですね。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。ソロモンはダビデから学び、神様の偉大さを正しく評価し、その力と権威をよく理解しました。ソロモンはその捧げ物を通して神様の偉大さについての認識を示しました。1000頭の全所の生贄を捧げました。ソロモンは豊かに神様に捧げました。しかし神様はもっと豊かにソロモンの方に与えてくださったんですね。先ほど読みました。今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなた、そして少し進んで、その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。もっと豊かにソロモンの方に神様が与えてくださいました。今までのことを少しまとめますと、第一にですね、ソロモンは謙遜な心を持っていました。第二に彼は父ダビデに神様の偉大さを教えられ、神様を愛し神様を礼拝するために非常に大きな捧げ物を捧げました。そして第三に、 ソロモンは神様に栄光を期しました。これも大切なところですね。まあ、一度こんなところを読みましょうか。その上、しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも大きくて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪のお判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。3回ですね、あなたの民という言葉が出てくるんですね。自分のために栄光を求めなかったんですけれども、神の民を正しく裁くことのできるために知恵を求めました。民は神の民であると分かりました。彼は神の栄光のために務めようとしました。その栄光が現れるように神様に与えられた任務を忠実に果たせるために知恵を求めたわけです。ソロモンは神様を尊んで神様に栄光を期したので、神様がソロモンを尊んでくださったのです。ですから読みましたように、その願い事は神様の御心にかなった。そしてその他に神様がさらに豊かに応えてくださいました、与えてくださいました。私たちは神様に願い事を持っていくとき、自分のことだけに思い込んだときが多いと思います。神様の栄光が現れるようにと意識的に思うでしょうか。また仕事をするとき、意識的に神様の栄光が現れるようにと願っているのでしょうか。ソロモンの心の姿勢から学ぼうではありませんか。またパウロを引用しますと、ローマ人への手紙の12章1節ですね。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ソロモンのその時の行為と姿勢からよく学ぶことができますけれども、しかしその一生から警戒すべきこともあります。列王記に戻ります。14節にこう書いてあります。また神様の言葉ですね。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしようと神様がおっしゃいました。神様の贈り物は悔いのない恵みによるものですが、しかしその贈り物に伴う祝福を継続的に喜ぶのには従順な歩みが必要です。従順な歩みが必要です。こういう素晴らしい賜物がソロモンに与えられたからといって、ソロモンはもう罪を犯さないだろう、失敗することができないだろう、あるいは神様から離れることがないだろうなどを思ってはならないと思います。ソロモンは天からの知恵が与えられて、そしてその後主のために宮を建てて、またその知恵によって有名人になりました。けれども残念ながら彼は最後まで忠実に主に使わなかったんですね。少し進んで第一列王記の11章のところを見ましょうか。ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主が変わって、かつてイスラエル人にあなた方は彼らの中に入っていてはならない、彼らを思うあなた方の中に入れてはならない さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかったとあります。素晴らしい知恵がソロモンに与えられたのに、彼の一生は失敗に終わりました。続けて読みますと、ごめんなさい。そうですね。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その女たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。本当に残念なことでした。与えられた知恵はソロモンの傲慢の罪から保護することができないんですね。ですから神様の賜物だからといって、ソロモンが一生涯知恵によって歩むということを保証するわけにもありません。なりません。自動的に神様の歩みを受け、それを体験し続けるということはありません。私たちの側にも責任があります。もう一度神様の言葉を読みましょうか。ごめんなさい。先ほどそれを読むのを忘れました。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、そのことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。しかしその失敗ですね、について書いてあるところです。そして、列王記に戻りますと、それゆえ、主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約をと掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与える。そしてそれは結局そのことになったんですね。じゃあ、第一列王記の三章に戻りますと、その14節ですね。重要な言葉です。また、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしようと神様が約束されました。私の道を歩むなら、と神様が仰せられました。ワン・ミン・ダオという中国の有名なクリスチャンが、こう言いました。良いスタートをする人が数多くいますが、良い結末で一生を終える人は少ないのです。良いスタートをする人が数多くいますが、良い結末で一生を終える人が少ないのです。ソロモンの一生からこのことを見ます。今までの神様との歩みを満足して大丈夫だと思うとのように思わないで、警戒して毎日謙遜な心を持って神様と共に歩もうではないでしょうか。勝利的にこの一生を終えることのできるために、神様の恵みが日々与えられるように祈ろうではありませんか。私はですね、ソロモンの例を見て恐れています。定期的に次のように祈ります。どうか神様、私はいつも素直な心で神と共に歩み、最後まで忠実に神様に仕えることのできるように、守り助けてください。最も良い願いは何なのでしょうか。ソロモンは神様の助けを求めました。王としての任務を果たすための知恵を求めました。彼にとってその時、最も良い願いであったんですね。 神様が喜ばれ、それを叶えてくださいました。しかし彼は有名になった時、傲慢で神様から離れました。父ダビデから神様について学んだことがありましたけれども、一つ忘れてしまったことがありました。それは父ダビデが失敗した時何をしたかということですね。ダビデも失敗した時が多かったんですけれども、しかしダビデの対応はこうですね。ダビデがこういう詩篇の中でこう言っているんですね。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全所の生贄を望まれません。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを捧げすまれません。ダビデの前の王、サウロも、傲慢によって大きな失敗をして神様に退けられました。どうしてダビデはサウロとソロモンの失敗をしなかったかと言いますと、ダビデの次の祈りから学ぶことができると思います。毎日祈ったら良いでしょう。これは先ほど、昇進の中でも出てきました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。謙遜な心を持って、神様と共に歩み続けるようにという願いは、最も良い願いではないでしょうか。神様があなたに何を与えようかとおっしゃるとき、何を願いますか。一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、私たち一人一人の一切のことをしておられるのは、あなた様です。どうか神様、今の最後のところのダビデの祈りのように、本当に私たちは毎日のように神様が私の心を調べてください。傷のついた道があるかないかを調べてください。そして神様への道をこれからも見せてくださり、本当に勝利的にこの道を得ることができるように助けてください。私たちみんなが自分の力や能力もしていると思いますけれども、しかしそれに頼らないで毎日神様の恵みに頼って歩むことのできるように助けてください。そして神様も喜んでそれを叶えてくださると、今日の箇所から学びました。どうか神様、私たち本当に毎日親しく神様と共に歩むことができるように助けてください。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。